毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、合同会社社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます、私は土屋純子です。さあ、この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオとなっております。今回のテーマですが、長谷川さん、どんなテーマでしょうか。
はい、今回は、管理職者は仕事をするなっていうテーマでいきたいと思います。
はい、管理職者は仕事をするな、なんだかとっても刺激的なテーマですけれども ね気になります。どんな内容でしょうか。
はい、まあ、これはですね、中小企業あるあるでもあるんですけども、はい、まあ、私も前職時代人事部長をやってたので、管理職をやっていました。で、この管理職っていうのは本来であれば部下メンバーとかを部署ですね、部署の長なので、その部署メンバーに所属する部下メンバーを、うまくですね動かしたり、まあ、あの仕事を振ってですね、その部署としての仕事を丸く収めるっていうのが、まあ、本来管理職者としての、職務だったりするわけなんですが、まあ、往々にしてですね、中小企業としてはこうプレイングマネージャーみたいな形で、管理職というマネージャーとしての役割もある一方で、もともとやっていたプレイヤーとしての、仕事ですね、例えば営業職で言えば営業部長という職務でありながら、営業マンという動きもですね、備えてやるようなケースがどうしても中小企業って多いっていう感じですよね。で、それを本来の管理職者としての職務を中心にやっていく、ここがですね、今回のテーマにもなってきます。
おお、じゃあ、部下と一緒になってこう動き回ったりではなくって、ドーンと構えてろよという
。そうですね。短期的にとかですね、何か業務引き継ぎとかっていうことでは、まあ一緒にやることも必要な時はあるんですけども、やっぱり中長期的に言えば、管理職が動き回っていると。部下を見ることも少なくなってくるし、部下の状況とかもわからなくなるし、まあ将来的にこの部署をどうしていくのかとか、会社が成長していくにあたって、この部署のあり方とかやり方みたいなことを考える時間もなくなってくるので、そういう時間を取るっていうことで、まあ極端に仕事をするなというちょっと切り口を、言ったって感じですかね。
そうなんですね。じゃあ、やっぱ管理職たるものをこう、ドーンと構えて、はい、いろいろとこう、考える、その部署が良くなるためにとか、その部下にはどうしてあげたらいいのかとかを、こう見て、考える、う
んうん。はい。
その時間を取ることが大事。
うん。
っていうことなんですね。でも実際どうなんですか？長谷川さんもそう言われて、そうは言われてもなんか動いちゃうんだよねとか、やっぱりありましたか？
そうですね。私も当時、まあ前職時代は、まあ役員のから、役員の、まあ上司である役員からですね、お前は動きすぎだというのを、まあ言われましたので、まあそこからいろいろ管理職として、まあ何たるべきなのかということとかも考えながら、やっぱりプレイヤーとしての仕事は減らしていきながら、部署としての生産性を上げることとか、を考えるようになっていったということになりますね。
でもやっぱりこう部下が何か困ってたりすると、こうついつい手を出しちゃうとか。
そうですね。まあ、緊急を要する場合には、まあ、どうしてもやれざるを得ない部分はあったんですけど、まあ、可能な限り見守るっていう。をですね、自分には課していくようには切り替えていきましたね。なんかやっぱ子育てと近いなと思いますね。
いやー、本当ですね。管理職はこう部下を育てている、温かく見守って、
そうですね、そうですね。
そして何かあったら、まあ、俺が守ってやるからと。
ああ、まあそうですね。
ね、
責任は取らないといけないですね、管理職は。
そういうことですよね。まあそうやって、ドーンと構えて、 いざという時、困った時は手を差し伸べて守ってくれる。まあ、そんな上司、素敵ですよね。
そうですね。はい。
ということで、管理職者は仕事をするな。ということで、なんかドラマとかを見ていても、例えば、刑事ものとかでよくありますよね。偉くなっちゃうと現場で捜査ができなくなるから、俺は、偉くなりたくないとかね、そうやって。
まあそうですね。
で、刑事ドラマとかの話も見たことありますけれども、やっぱり管理職という方は、こう、現場に出てね、こう、忙しくするんじゃなくて、ゆったり構えて、いろいろなことを考える。
そうですね。
わかりました。ということで、今回のテーマなんですけれども、管理職者は仕事をするなというテーマでお話をいただきました。長谷川さん、実はですね、
はい、
2024年から始まりました、こちらの番組なんですけれども、
はい、
2024年最後の配信となりました、はい。お世話になりました。
ありがとうございました。
はい。長谷川さんにとって2024年はどんな一年でしたか？
そうですね。まあ、私にとっては飛躍のきっかけの年になったのかなと思っておりまして、
はい。
というのも、やっぱりコロナ禍に入った時に、やっぱり売り上げが下がるとかですね、主要な顧客が契約満了になるとか、まあ、いろいろとやっぱり負の部分が多かったんですね。で、2023年ぐらいにやっと現状に、まあ、もともとコロナ前の状態ぐらいに、まあ、戻ってきたなと。で、まあ、24年になってから、それが少し、まあ、上積みになってきたという形になってくるので、やはり2025年に向けて、まあ、いろんな仕込みを今回したっていうところもありますので、まあ、来年、2025年がまた楽しみな、一年になったかなと思いますね。
はい。このポッドキャストで配信を始められたっていうのも、その長
はい。
谷川さんにとっての飛躍の一つで。
そうですね、そうですね。はい。
はい。ありがとうございます。さあ、それではですね、続いては長谷川さんの2025年、来年の抱負、聞かせてください。
はい。まあ、このやっぱりポッドキャストもですね、継続的にずっと行っていきますので、まあ、いろんな情報配信を通して、いろんな視聴者さんが、まあ、例えば相談来るとか、まあ、いろんな接点を設けるとか、いうことにもなっていったりとか、まあ、それから、まあ、いろんな仕込みをですね、2023年ぐらいから始めているので、で、例えば昨年、ああ、今年ですね、今年の10月に、まあ、新しい私と、社労士さん2人とですね、別法人を作ったりとかして、個別面談サポートサービスなんかも始めていってますので、まあそういう新しい事業だったり、まあ別の新しい講座だったりとか、この2025年にさらにですね、まあこう大きくしていくような、そんな状態を作っていこうと思っておりますので、まあ今からワクワクしております。
はい、もう長谷川さんにとってますます飛躍の、そしてますますお忙しくなりそうなね、はい、そんな2025年になりそうですけれども、2025年もですね、ぜひ引き続きこちらのポッドキャストもね、よろしくお付き合いいただきたいと思います。
はい、お願いします。はい、
よろしくお願いします。さあ、そんな合同会社社外人事部長代表の長谷川充さんの、詳しい活動についてなど、どこで情報を知ることができますか？
はい、社外人事部長の、LINE 公式アカウントがありまして、まあ、そこに長谷川充の情報や、まあ、社外人事部長としての活動、まあ、それから、まあ、人材採用で使う LINE 公式アカウントのデモアカウントというものがあったりとか、あと、まあ、定期配信を行っておりますので、まあ、そこでいろんな情報を拾っていただけるかなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。長谷川さんの LINE 公式アカウントについては、番組概要欄にも詳しく、載っておりますので、ぜひチェックしてみていただきたいと思います。ということで、長谷川さん、2024年もありがとうございました。2025年もどうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。また来年よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それではまた次回、来年の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。社外人事部長。